ナダにいらっしゃい。カナダアルバータ州大平原から大沢まちこがお届けします。大学生の皆さん、そしてこれから大学進学する皆さん、特に大きな冒険としてカナダの大学に来ようと思ってる皆さん、大学の学位を取って卒業する頃の世界は一体どうなっているでしょうね。今の本当に激しく変わりゆく世界の中で、大学教育を受ける皆さんがどんな専攻を選ぼう、どんなキャリアを選ぼう、迷いますね。そこへの今の世界に合わせたアドバイスが今日のポッドキャストです。カナダ大学留学専攻選びに失敗しないコツとは？日本経済も相当危ういですね。円安はいいんだって、なんか日銀の総裁が世界から相当逆行した動きをしています。私困ってるんですよ、円安でね。でロシアが仕掛けた戦争によって揉めてますね。ひどいですね、あれは。ヤクザですね、まるで。また台湾も前から同じようにもう侵略しようと思って狙ってる中国、それからバタバタまだなだだこねてる金正恩、民主主義が壊れかけてるアメリカ、住宅の価格が高すぎてうちも買えない、借りられない人が日増しに増えているカナダ、大変なんですよカナダ。そして偽情報がいっぱい飛び交う世界、パンデミックもまだまだ衰えそうもない、1年後の見通しさえ立ちませんね。人類の歴史上大きなスレッショルド、ここで何かが起こらないととんでもないことになるぞという転換点となった今です。そんな中、勇気と能力を武器にカナダの大学を目指して猛勉強する皆さんへアドバイスしたいと思いました。中身はところどころカナダの伝統ある教育関係の雑誌マクリーンズマガジンから引用してます。今の時代ね、大学入学するときに、じゃあこれを専攻してこういう仕事をして一生生きていこうなんて学位を取っても、それとは全く異なる仕事をしている可能性が非常に高いんですよ。カナダでリサーチがありましてね、大学卒業生で例えばアーキテクチャーまたはエンジニアリングを専攻した学生、かなりのプロフェッショナルですよね。その中でもその学生の 60% が全く別の分野で働いているんだそうです。あら。それからパンデミックで表舞台に出てきたヘルスケアワーカーズ、やっぱり未だに人手不足で、この資格があると仕事は絶対あるぞというので、カレッジでヘルス関係のスキルを身につけたいという若者多いです。まあドクターとかではなくて、いわゆるヘルスケアワーカーズになると。ただ、せっかく資格を取っても、実は 51% が全く関係ない分野で仕事中なんだそうです。つまり、大学に行っても大学卒業しても、まるで霧の中を手探りで進むような時代なんだそうです。まあ日本の大学を出て就活をする場合は専攻ってあんまり関係ないみたいですね。昔からの日本の習慣、もう博士で会社が鍛えますと。まあ徐々に変わってはきているようですが、カナダなどとは、世界とは状況が違う日本です。ただカナダの大学、あるいはアメリカの大学、英語圏の大学、ヨーロッパの大学留学を目指している皆さんは、自分が何を専攻するかとてもとても大切です。その先のキャリアについてよく考えておいてください。じゃあカナダのどの大学で何の学位を取りたいですか？留学希望の皆さん、困ってます？そんな時代を生きる若者へのアドバイスです。マクリーンズマガジンから。Drive slowly. ゆっくり行って。Use your lights. ライトつけといてね。周りをちゃんと見るんだよ。焦っちゃダメよ。Pay attention to the signs and clues. 周りにある標識とか、それからなんかのヒント、それ絶対見逃さないようにね。注意してね。That say go this way. こっち向いて行って、あっちに曲がって、見逃さないでね。And reassesses and go that way. いきなりじゃああっち行けって書いてるから行くんじゃなくて、それってどういうことかなって自分で考えて、そして曲がるなら曲がる、まっすぐ行くならまっすぐ行ってください。 And remember, it's okay to change your mind. すぐに自分の気持ち変える、希望を変える、目標を変える、目的変えて OK です。もうそのことの繰り返しですから、人間の人生は。そんなふうな過程をやはり17歳18歳の頭で一人で考えるの、特に外国のカナダについて考えるのはとっても難しいです。そのためにカナダから特別授業を行うカナダクラブを運営してまして、その中でカナダの大学進学希望者には随分たくさんのヘルプをしています。カウンセリングもしょっちゅうやってます。日本の教育からカナダという大きな場に出てくる若い優秀な頭脳のためにね。It's okay to change your mind. It's okay to be lost. といつもカウンセリングをしてます。迷わなくちゃ先には進めません。さあ、そしたら大学留学での大学選び、それから専攻選びに失敗しないためにはどういうことをすればいいか。いきます。Number one, do your research in person. 自分でリサーチすること。単にインターネットに書いてあるのを鵜呑みにしない。自分が納得するまでリサーチすること。あふれるほど偽情報も含めて、もうあふれてる情報のインターネットに惑わされないようにね。まあこれはカナダ現地の学生に向けたアドバイスなんですけど、そのまま留学希望者にも伝えると思います。 Make sure you go visit the campuses you're thinking of attending。 日本からカナダの大学に来る人、名前だけでネットだけでなんとなく人に言われたからってそのまま選ぶ人多いですけど、必ず大学見に来てください。キャンパス歩いてください。周りの街を歩いてください。どんなとこに学生が住んでるか必ず見てください。Because you're going to be living there for 4 years of your life. あなたの人生の本当に真っ盛りの4年間から5年間、6年間になるかもしれない。そこで過ごすわけですから。必ず自分の目で見ること。Sitting on a lecture. レクチャーにもできたら座ってみてください。Speak to professors. 機会があったら。そして、Does your older sister have a friend?Who went there? そこに行った姉ちゃんの友達とかいないの? Talk to the friend. これが現地のカナダ人へのアドバイスなんです。学校決める前に必ずすること。でも日本からやってくる留学生には、兄弟の友達か、そんなの無理やん。そういう日本から来る学生のためにカナダクラブが大いなる威力を発揮しているんですよ。過去に30年以上日本からの優秀な学生のカナダ大学留学を支えてきた経験から、先輩もたくさんいます。教え子がいっぱい卒業しました。そんな冒険にこぎ出した30年間の先輩たちの情報はとっても貴重ですよ。それをいっぱい注ぐようにあなたたちにアドバイスとして出しています。それを十分活用することで、できるだけ最良の選択をしてほしいです。カナダ現地の本当の情報とネットワークは日本からの留学生にとって不可欠です。二つ目、Think about what career ingredients you want in your life. さあ、career ingredients、どういうことをやって仕事したいですかということです。これも過去30年間多くの日本人学生をカウンセリングした結果からいろんなことが言えます。まず、よく自分のことを考えてみましょうか。自分は誰なのか、一体何ができるのか、他の人よりうまくできることが必ずあるはず。それは何だろう。生まれながら持ってるんです、みんな必ず。その他の人よりうまくできることをするとハッピーになって楽しくて仕方がないんです。そういうことが絶対あるはずなんです。パッションを感じることが絶対あるはず。パッションが呼んでいる方向に行くべきです。それを仕事にしたら毎日楽しくって、毎日バケーションですよ。朝起きて、さあ今日はどうしよう、嬉しい嬉しい。ところがとりあえず選んだ仕事、毎日面白くない、好きでもなく得意でもない仕事をして一生終わるんですか。それともパッションを感じながら日々を生きていきますか。そんなパッションを見つけたい、自分は誰かを見つけたい、高校生、中学生たちのカウンセリングも随分やってます。興味のある方はご連絡ください。心理学を用いて面白いよ。でもね、よし、これはパッションがある分野だって決めても、実は始めてみるとちょっと違ったっていうことも頻繁に起こるんです。大丈夫。 いつでも方向を変えてください。いつでも方向を変えて、また熱いパッションあるかなと思う方向に向かっていきましょうよ。違う道に進むこともとってもいいこと。それまでのたくさんの経験と大きな学びを持って違う道に行ってみましょう。また違うと思ったら、またそこでのたくさんの経験と大きな学びを持って他に行きましょう。3つ目、 Choose action over inaction。 とにかく inaction、 inactive、 動かないで悩んでることはしないこと。迷ったら止まらず進むこと。特に大学留学して迷って立ち止まったら、もうそこでもうどん詰まり、どこにも進めなくなるケース多いですよ。誰かが助けに来てくれるとでも思ってるんでしょうかね。来ませんよ、誰も。あなたが動かない限り。進み続ければ次のドアが見えてきて、それを開けるとまた次のドアがある。将来のキャリア選びは卒業してからじゃなくて、在学中からも前に前に進むことです。これがアクションです。ドアが見つかるよ、アクション取ると。で、どんなドアを見つけに行こう、どんなアクション取ればいいか分かんない大学留学生たちにもカウンセリングをしてます。とっても役に立ってるみたいですよ。Contact me。 例えばボランティアやインターンシップにもどんどん参加すること。そのために学位取得までに1年や2年余分にかかったとしても、将来のマイナスどころか、その経験とネットワークがプラスになるのが大学留学です。またカナダの Postgraduate Work Permit、 一応その内容にもよりますが、就労ビザくれるんですね、大学卒業してると。これは有利です、自分の将来のためにいろんなこと試せます。 Number 4、Be careful about advice。 いろんな人があなたのことを本当に心配してアドバイスしてくれると思うんですけど、 Not all advice is good advice ですよ。アドバイスを聞いて、いや違うなと。親からのアドバイスでもそうです。時代が違うんだから、お父さんお母さんの生きてきた時代と今は、いや違うなと自分が感じたら、自分の思う方向に行くことです。一生後悔しないために。 Number 5、Don't grip too tightly to the original plan。 せっかく立てたプランだから、これはもう諦めちゃいけないなんて思わないこと。プラン B に変えることは失敗でも何でもないんです。やってみてごらん、面白いから。残るのはただ前に進んだということ。たくさんの経験が宝物になってプラン B に来たということ。人間って変わるんですよ。だって誰か好きになっても、その人一生好きになったままって同じレベルのラブラブっていうのないでしょ。人間って変わります。他の人好きになることだってある。キャリアも一緒です。特に今の変化の激しい世界では、もう世界も変わる、あなたも変わる。キャリアパスだって変わります。世界経済は自分の力で変えられませんよね。雇ってくれる会社の事情も自分では何にもできませんよね。もうしょうがないと思って、オープンマインデッドネス、何でも来い、新しいこと大歓迎の姿勢で前に進むこと。これができたらカナダの大学に来る価値がものすごくあります。もうなんか新しいこと嫌だな、保守的、もう前から人がやってることそのままやっていきたい、もう決めたこと曲げたくない、なら日本にいた方がいいかも。オープンマインド、これこそがもしかしたらカナダ大学留学で得られる最大のプラスかもしれませんよ。世界中の学生が集い、世界中の優秀な移民があふれるカナダでは、オープンマインドでないと生きていけません。日本人の優秀さにオープンマインドが加わったら魔法が起きるって私は信じてます。今までにヘルプした大学留学した教え子たちがみんなそうでした。だからカナダの大学にいらっしゃい、優秀な日本の高校生と、カウンセリングとアカデミックサポートを続けているわけです。さあ、あなたもカナダの大学にいらっしゃい。